2の1。それから半月余りを過ぎた12月の初めに、御霊ヶ池に一つの事件が出来して近所の人たちを驚かした。松下庵鬼月のうちで、主人は何者にか切り殺されて、女中のお葉は庭の池に沈んでいたのである。普段から普通の奉公人でないらしく思われているだけに、近所ではまたいろいろの噂を立てた。検死の役人は出張した。自分の縄張り口であるから半七もすぐに駆けつけた。徘徊師の庵というだけに、うちの作りはなかなか風雅にできていたが、鬼月の宅は広くなかった。門の中には20坪ほどの庭があって、その半分は水苔の青い池になっていた。玄関のないうちで、女中部屋の3畳、その他には主人が机を控えている4畳半と茶の間の6畳と、畳の数はそれだけに過ぎなかった。近所ではこの珍事をちっとも知らなかったのであるが、かの道具屋の宗八が早朝に訪ねてきて、しおり戸のようになっている門を押すと、門はいつものように開いたので、何の気もつかずに入っていくと、松の木の根元に女の帯の端が見えた。不思議に思って覗いてみると、その帯は赤い尾を引いたように、池の薄氷の中に沈んでいるのであった。試みにその帯の端をつかんで引くと、それは人間の体に巻きついているらしい手応えがしたので、宗八はびっくりした。前にも言う通り、玄関のないうちですぐに4畳半の座敷へ通うようになっているので、宗八は慌ててその雨戸を叩こうとすると、それまでもなく、雨戸は末の1枚が半分ほど開けてあったので、彼はその間から内を覗くと、小さい机は横さまに傾いて倒れて、筆や筆立てや硯の類が散乱している中に、宗匠の鬼月は少し斜めに仰向けに倒れていた。彼の半身は生地にまみれて、そこらに散っている徘徊の缶までも簀染めにしているので、宗八は腰が抜けるほどに驚いた。彼は這うように表へ逃げ出して近所の人を呼び立てた。こういうわけで、宗八は第一の発見者である関わり合いから、町内の自身番に止められて、いろいろの詮議を受けたが、彼はこの以外には何にも知らないと申し立てた。この珍事が夜中に起こったのでないのは、主人の部屋にも女中部屋にも寝床が敷いてないのを見ても察せられた。鬼月は机の前に座って、酒質を持って徘徊の缶の点をしているところを、後ろからそっと忍び寄って刃物でその喉を切った。驚いて振り向くところを、さらにその首筋を切ったらしい。鬼月の死に様はまずそれで大抵分かったが、お葉はどうして死んだのか、ちょっと見当がつかなかった。自分で身を投げたのか、人に投げ込まれたのか、それすらも分からなかった。池から引き上げられた彼の死骸には傷の跡も見出されなかった。家内に紛失物もないらしいのを見ると、この惨劇が物取りでないこともほぼ想像された。主人の鬼月もまだ追い朽ちたという年でもないから、独り者の主人と若い奉公人との間に近所で噂するような関係があったとすれば、何かの事情からお葉が主人を殺害して、自分も身を投げて死んだものと認められないでもない。他に男でもあって、 おようが主人を殺したのならば、当人が自滅するはずはあるまい。あるいは何者かが鬼月を殺し、合わせておようを池の中へ投げ込んだのかもしれない。下手人が手を下ろさずとも、おようが驚いて逃げ回るはずみに、自分で足を滑らして転げ落ちたのかもしれない。しかし表の戸も開けてあり、寝床も敷いてないのであるから、それが宵のうちの出来事らしく思われるにもかかわらず、近所隣でこれほどの騒ぎを知らなかったというのは少し不思議であるが、大事件が人の知らない間に案外やすやすと仕遂げられた例はこれまでにもしばしばあるので、検死の役人たちもその点にはさのみ疑いを置かなかった。ただ鬼月を殺したのはおようの仕業か、あるいは主人も奉公人も人の手にかかったのか、この事件の疑問はもっぱらその一点に置かれているので、水に濡れたおようの死骸は念を入れて改められたが、別に手がかりとなるようなものも見出されなかった。しかしその死骸が水を飲んでいるのを見ると、息のあるうちに沈んだことだけは確かめられた。どうでしょう、この池を貝掘りさせるわけにはいきますまいか、と半七は言った。池の底にどんな秘密が潜んでいないとも限らないので、役人たちもすぐに同意した。人足どもを呼び集めて、師走の寒い日にその池の貝掘りを始めると、水の深さは一丈を超えていて、底の方から大小のひごいやまごいが跳ね出してきたが、そのほかにはこれというような掘り出し物もなかった。おようの刺していたらしい櫛が一枚現れた。湖畔日を費やしてこれだけの獲物しかないので、役人たちも失望した。それから家内をくまなく漁ってみたが、どこも皆きちんと片付いていて、別に取り散らしたような形跡も見えなかった。差し当たりはこの以上に詮議のしようもないので、後の探索は半七に任せて、役人たちは一旦引き上げた。